島木健作、作。赤ガエル。寝っきりに寝つくようになる少し前に、修善寺へ行った。その頃はもう随分衰弱していたのだが、自分ではまだそれほどとは思っていなかった。少し体を休めれば、じきに元気を回復するつもりでいた。温泉そのものは、消極性の自分の病気にはかえって悪いので、私はただ、静かな環境に、たった一人でいることを欲したのである。修善寺は前に一晩泊まったことがあるきりで、別にいいところだとも思わなかったが、他に行くつもりだったところが、宿の都合が悪いと断ってきたので、そこにしたのだった。宿に着いた私は、その日のうちにもうすっかり失望して、来たことを後悔しなければならなかった。実にひどい部屋に通されたのだ。それは3階の端に近いところで、一日中絶対に日の差す気遣いはなく、障子を立てると昼過ぎの一番明るい時でも持ってきた小型本を読むのが苦労だった。秋もまだ半ば頃なのだが、山の空気は底冷えがする。熱も少しあるらしく、ひんやりとした風が襟元や首筋に当たるごとにゾクゾクする。それに風の加減で刺繍がひどくて耐えられぬ。誰でもそうだろうが、私も体が弱るにつれて、それが悪臭なら無論、方向であっても、すべての匂いという匂いには、全く、こらえ性がなくなってしまうのである。それで私は、どうしても、障子を立てて一日、その薄暗い中に閉じこもっていなければならなかった。私は、時々立って、障子を開けて、向かい側の日のよく当たる明るい部屋部屋を、上から下まで羨ましそうに眺めやった。広い縁側の長椅子の上に、長々と横になっている人間たちを眺めやった。客はそう混んでいるとも思えなかった。私はいきなり飛び込んだ客ではなくて、あらかじめ手紙で問い合わせてから来たものでもある。私は女中を呼んで部屋を変えることを交渉したが、少しも要領を得なかった。一人客の滞在客という、こういう宿にとっての一番の嫌われ者で私はあったのだ。空いているいい部屋はいくつあっても、それらは女連れなどで来て、遊んで帰る者たちのためにだけ取ってある。その春、放送局の用事で福島県の農村地方を回った時は、土地の人にある温泉地へ案内されたが、靴を脱いで上へ上がってから泊まるのは一人だとわかると、いきなりそんなら部屋はないと言われ、ほうきで吐くようにして追い立てられた時のことを、思い出した。軍需成金どもがばっこしていて、一人静かに書を読もうとか、傷ついた心身を休めようとか、そういうようなものは問題ではないのだ。そうかと思うと一方にはまた、温泉組合の機関雑誌というものがあり、我々温泉業者も、新体制に即応し、国民保険の担当者たることを自覚し、 などと書いて、我々のところへも送ってきたりしているのである。つまらぬことに腹は立てまい。ちょっとしたことにものぼせるのは自分の欠点だ。土器ほど心身を破るものはない。この頃は特にそう思い思いしてきている自分なのだが、怒りがムラムラと発してきてどうにもならなかった。このこらえ性のなさも、やはり病気が手伝っていた。無理をして余裕を作り、いろいろ楽しい空想をしてきたのに、と思うと、読むために持ってきた本を見てさえ、いまいましくてならない。不機嫌を通り越して、独念とも言うべきものが、のたうってきた。食欲は、全くなかった。自分時になると、無表情な、不愛想な女が、黙って入ってきて、料理の名を並べた板を、黙って突き出す。こっちも黙って、六寸法を見もしないで、その中のどれかこれかを、指の頭で押す。新しい宿を探してみよう。という気力さえなかった。そうかと言って、さっさと引き上げて帰るという決断力もなかった。自然、飯の時のほかは、外に出ているという日が多くなった。乗り降りの墓があるという小山や公園や梅園や、そんなところへ行った。そこの日だまりにしゃがんで、ぼんやり時を過ごして帰ってくるのだ。ある日、私は、桂川の流れに沿って、登っていった。かなり歩いてから、戻ってきて、疲れたので、どこか腰を下ろすところと思っていると、川をすぐ下に見下ろす道端に大きな石が横たわっているのを見た。畳半分ほどの大きさで、しかも上が真っ平らな石である。私はその上に腰をかけて、額の汗を拭った。あたりには人影もない明るい秋の午後である。私は軽い貧血を起こしたようなぼんやりした気持ちで、無心に川を見下ろしていた。川は両岸からちょうど同じほどの距離にあるあたりが、土がむき出して巣になっている。しかしそれは長さも幅もそれほど大きなものではない。流れはすぐまた合して一つになっている。こっちの岸の方が深く、川の中には大きな石がいくつもあって、小さな縁を作ったり、流れが激しく白く泡立ったりしている。そこは見えない。向こう岸に近いところは浅く、川床はすべすべの一枚板のような感じの岩で、したがって水は音もなく早く流れている。ぼんやり見ていた私は、その時、その中洲の上に、ふと一つの生き物を発見した。はじめは、土くれだとさえ思わなかったのだが、のろのろと、それが動き出したので、気がついたのである。気を止めてみると、それは、赤ガエルだった。赤ガエルとしても、ずいぶん大きい方に違いない。ヒキガエルの小ぶりなのぐらいはあった。秋の日に、 背中を干していたのかもしれない。しかし、背中は水に濡れているようで、その赤褐色はかなり鮮やかだった。それが、重そうに尻を上げて、ゆっくりゆっくり、向こうの流れの方に歩いていくのだった。アカガエルは、その岸まで来た。彼は、そこで止まった。一騎打ちしたと思うと、彼は、ざんぶとばかり、その、浅いが速い流れの中に、飛び込んだ。それはいかにも、ざんぶとばかり、というにふさわしい飛び込み方だった。いかにも跳躍力のありそうな長い後足が、土か空間かを目にも止まらぬ速さで蹴って、ピンと一直線に張ったと見ると、もう流れのかなり先へ飛び込んでいた。さっきのあの尻の重そうな、のろのろとしただるな感じからは、およそかけ離れたものであった。私は目の覚めるような気持ちだった。遠道に疲れたその時の貧血的な気分ばかりではなく、この数日来の晴れ晴れしない気分の中に、新鮮な風穴が通ったような感じだった。アカガエルは一生懸命に泳いでいく。彼は向こう岸に渡ろうとしているのだ。川幅はさほどでもないのだが、しかし先に言ったように流れは速い。その流れに逆らうようにして頭を突っ込んで泳いでいくアカガエルは、真ん中頃の水星の一番強いらしいところまで行くと、みるみる押し流されてしまった。流されながら、ちょっともがくように身振りをしたかと思うと、それは一瞬、私の視野から消えてしまった。波に飲まれてしまったのだ。私ははっと思って目を凝らした。すると、やがて、それは、不意に、思いがけないところにぽっかりと浮いて、姿を現した。中洲の一番の橋、中洲が再び水の中に没し去ろうとする、その突端に、かろうじて這い上がった、とも言うような格好で、取り付いているのだった。アカガエルは岸へ上がった。そこで一休みしていた。私にはその大きな腹が、あえいだ呼吸に波打ってでもいるような気がした。やがてアカガエルは、のたりのたり歩き出した。そして元のところへ、私が最初に彼を発見したその場所まで来ると、そこにうずくまったのである。何かを期待してじっと一ところを見つめているというのは長いものだ。それは長く思われたが、五分は経たなかっただろう。アカガエルは、再び動き出した。前と同じように流れの方へ向かって、そして飛び込んだ。これも前と同じに。一生懸命に泳ぎ、押し流され、水中に姿を没し、中洲の突端に取り付き、這い上がり、また元のところへ来てうずくまる。何から何までが前の時と同じ繰り返しだった。そして 今、不思議な見物を見るような思いで凝視している私の目の前で、アカガエルは、またもや、流れへ向かって歩き出したのである。私は、アカガエルを初めて見つけたとき、その背中の赤褐色が濡れたように光っていたことを思い出した。してみると、私は初めから見たのではない。私が見る前に、アカガエルはもう何度この繰り返しをやっていたものかわからない。バカなやつだな。私は笑い出した。アカガエルは向こう岸に渡りたがっている。しかし、アカガエルはそのために何もわざわざ今渡ろうとしているその流れを選ぶ必要はないのだ。下が一枚板のような岩になっているために、速い流れをなしているところが全部ではない。急流のすぐ上に続くところは、よどんだゆっくりとした流れになっている。流れは一時そこで足を止め、深く水をたたえ、次の浅瀬の急流に備えてでもいるようなところなのである。その小さな淵の上には、柳のかなりな大木が枝さえ垂らしているという、アカガエルにとってはあつらえ向きの風景なのだ。なぜあの淵を渡ろうとはせぬのだろう。私がそんなことを考えている間にも、アカガエルはまたも失敗して戻ってきた。私はそろそろ退屈し始めていた。私は道路からいくつかの石を拾ってきて、中州をめがけて投げ始めた。アカガエルを撃とうという気はなかった。私はただ彼を驚かしてやりたかった。彼に周囲を見回すきっかけを作り、気づかせてやりたかった。石はアカガエルの周囲にいくつも落ちた。速い流れにも落ちた。縁にも落ちて、ドブンという音は、こっちを見よとでも言うかのようだった。アカガエルはびくっとしたように頭を上げたり、ちょっと立ち止まったりしたが、しかし結局、予定通り動くことをやめなかった。飛び込んで泳ぐこともやめなかった。私は石を投げることをやめて、また石の上に腰を下ろした。秋の日はいつか日が陰りつつあった。山や森の影のところは薄青くさえなってきていた。私は冷えが来ぬうちに帰らねばならなかった。しかし私は立ち去りかねていた。次第に私は不思議な思いに囚われ始めていた。アカガエルは何もかにも知ってやっているのだとしか思えない。そこには執念深くさえもある意志が働いているのだとしか思えない。微妙な生活本能を備えたこの小動物がどこを渡れば容易であるか、あの小さな淵がそれであることなどを知らぬわけはない。アカガエルは、ある目的を持って、意志を持って、あえて困難に突入しているのだ、としか思えない。彼にとって力に余るものに挑み、戦って、これを征服しようとしているのだ、 としか思えない。私は、あの小さな淵の底には、その上を泳ぎ渡る赤ガエルを人の身にするような何かが住んでいるのかもしれない。あるいはまた、あの柳の大木の影には上から人の身にするような蛇の類が潜んでいるのかもしれない。というようなことも考えてみた。しかしその時の私には、そんなことを抜きにして、先のように考えることの方が自然だった。その方が自分のその時の気持ちにぴったりとした。赤ガエルは依然として同じことを繰り返している。はじめのうちは、これで6回、これで7回、などと面白がって数えていた私は、そのうち数えることもやめてしまった。川の主の日差しが陰り出す頃からは、赤ガエルの行動は何か必死な様相をさえも帯びてきた。再び取りかかる前の小休止の時間も、だんだん短くなっていくようだった。一度は、もうちょっとのところで向こう岸に取り付くかと見えたが、やはり流された。それが、精魂を傾け尽くした最後だったかもしれない。それからは、目に見えて、力もなく、もろく、押し流されてしまうように見えた。坂を下る車の調子で、力が尽きていくように見えた。吹く風もにわかに冷たくなってきたし、私は諦めて立ち上がった。東風のアマガエルは飛びつくことに成功したが、この赤ガエルはダメだろう。私は立って裾のあたりを払った。もう一度、最後に川の主に目をやった。私は思わず目を見張った。ほんのその数瞬の間に赤ガエルは見えなくなってしまっていた。私はまた中洲の突端に取り付いて浮かび上がる彼の姿を待っていたが、今度はいつまで経っても現れなかった。ついに成功して向こう岸にたどり着いたのだとはどうしても思えなかった。私は未練らしく川のあちらこちらを何度も眺め回した後で、とうとう、そこを、立ち去ってしまった。しかし、川に沿って下って、まだ五軒と行かぬうちに、思いもかけぬところで、再び、彼と会ったのである。今度は、すぐ目の下。こっち岸に近いところだった。そこは、水も深く、大石がいくつも並んでいて、激して泡立った流れの余勢が、石と石との間で、東洋したり、渦を作ったりしていた。そして、そういう岩陰の深みの一つに、赤ガエルは落ち込んでいるのだった。こうなった順序は明らかだった。押し流されるごとに中洲の突端にすがりついていた彼は、もうその力もなくなって流されるがままになったのだ。巣を挟んで一つに合した水の流れは、大きく強くなって、煽るような勢いでこっち岸へ叩きつけてよこしたのだ。事態は赤ガエルにとって、悲惨なことになってしまっていた。彼は、東洋する波に 全く翻弄されつつある。かろうじて浮いているに過ぎぬようだが、それが彼の必死の姿であることは、彼の浮いている岩陰のすぐ近くには渦巻きがあって、絶えずそこへ彼を引きずり込もうとしていることからもわかるのだった。彼に残された活路は、たった一つきりだった。石に這い上がることである。だが、その石の表たるや、ほとんど直立していて、その上に水垢で、てらてらにすべっこくなっているのだ。長い後足も、水中では跳躍力も効かず、無力に伸ばしたり、かがめたりするのみだった。時々、彼の前足は、石の小さなくぼみに取り付いたが、すぐにくるっとひっくり返って、赤い斑点のある黄色な腹を虚しくもがいた。私は何か長い棒のようなものを差し伸べてやりたかったが、そんなものはあたりには見当たらなかった。今はただじっとその奇数を見守っているばかりである。やがて、アカガエルは、最後の飛びつきらしいものを石のくぼみに向かって試みた。そうして、くるっとひっくり返ると、黄色い腹を上にしたまま、何の抵抗らしいものも示さずに、むしろ静かに、スーッと消えるような趣で、渦巻きの中に飲み込まれていった。私は流れに沿って小走りに走った。アカガエルが再び浮くかもしれぬ川面のあたりに目を凝らした。しかし彼は、今度はもう二度と浮き上がっては来なかった。私は、あたりが急に死んだように静かになったのを感じた。事実、にわかに薄暗くなっても来ていた。私は歩きながらさっきからのことを考え続けた。秋の夕べ、不可解な格闘を演じた挙句、精魂尽きて波間に没し去ったアカガエルの運命は、滑稽というよりは悲劇的なものに思えた。彼を駆り立てていたあの執念の原動力は一体何であったのだろう。それは依然わからない。わかるはずもない。しかし私には本能的な性の衝動以上のものがあるとしか思えなかった。活動に入る前にじっとうずくまっていた姿。急流に無二無三に突っ込んでいった姿。巣の端につかまってほっとしていた姿。すべてそこには表情があった。心理さえあった。それらは人間の場合のようにこっちに伝わってきた。明確な目的意思に基づいて行動しているものからでなくては、あの感じは来ない。ましてや、あの波間に没し去った最後の瞬間に至っては。そこには、刀折れ、矢尽きた感じがあった。力の限り戦ってき、最後に運命に従順なものの姿があった。そういうものだけが持つ静けささえあった。馬とか犬とか猫とかいうような 人間生活の中にいるああいった動物ではないのだ。カエルなのだ。カエルからさえこの感じが来るというこの事実が私を強く打った。動物の生態を研究している学者は案外簡単な説明を下すかもしれない。アカガエルの現実の生活的必要ということから卑近な説明をするかもしれない。その説明は種明かしに類するものかもしれない。そして力に余る困難に挑むこと、それ自体がアカガエルの目的意志ででもあるかに考えているような私の有無を笑うであろう。私はしかし必ずそうだというのではない。動物学者の説明の通りであってもいい。だが、カエルのごとき小動物からさえ、ああいう深い感じを受けたというそのこと、あの深い感じそのものは、学者のどのような説明をもってしても、おそらく尽くすことはできぬのである。私は自然界の神秘ということを深く感じていた。私としては実に久方ぶりのことであった。天体のこと、宇宙のことを考え、そこを標準として考えを立ててみるということは私などにも時たまある。それは一種の逃避かもしれない。しかし、滑然とした、救われたような心の状態を得るのが常である。その時と今とは同じではない。しかし、自然の神秘を考える時にもたらされる、厳粛な、敬虔な、引き締まった気持ち。それでいて、何か目に見えぬ大きな意志を感じて、そこに信頼を寄せている感じには、両者に共通なものがあった。私は昼出た時とは全く違った気持ちになって宿へ帰った。臭い、暗い、寒い部屋も、不親切な人間たちも、今はもう何も苦にはならなかった。私はしばらくでも俗悪な社会と人生とを忘れることができたのである。私は翌日その地を去った。携えてきた一冊の書物も読まず、ただあのアカガエルの印象だけを記憶の底に留めながら、病気で長く寝つくようになってからも、私は夢の中でアカガエルに会った。私は夢の中で色を見るということはめったにない人間だ。しかし、波間に没する瞬間のアカガエルの黄色い腹と紅の斑紋とは、怪しいばかりに鮮明だった。昭和21年1月。